三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は三国町安東から生放送でお届けしています。本日のパーソナリティは三宅さゆりでお届けします。今日の三国なんですけれども、なんとなく曇っていまして、なんと放射能の拡散情報ではそろそろ3時ぐらいから日本全国が放射能で包まれる予定です。こちら北陸も今日は来てるかなと思いますので、小学生の皆さん、それから妊婦の皆さん、ぜひマスクで自分の体を守ってください。さて本日のゲストです。ラーバンの森動物病院の院長竹内美穂さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ここってラーバンからすごい近いですよね。
はい、
なんか道一本ですか。
そうですね、
近いけれども意外と海に近い、山からこう真反対というか、海側町側っていうか、意外と来られませんかこちらは。
そうですね、お島はよく来るんですけれども。
ああ、そうなんですか。
まだこちらには来たことがないので。
ああ、ようこそですということで、美穂ちゃん先生って呼ばせていただくんですけれども、実はうちの犬が2匹いまして、美穂ちゃん先生が三国に戻ってきてくださってちょっとお世話になっています。ということで今日は素朴な質問をさせていただこうかなということで来ていただきました。で、美穂ちゃんなんですけど、小中高は福井県ですか。
そうです、福井の三国ですね。
三国で、でその後福井市の高校で、
はい、
でその後は大学はどちらに。
その後は、愛媛の方に4年行って、でその後獣医の方に4年編入で、岐阜の方に4年行きました。
ということは大学だけで4年4年ということは足して8。
そうですね、
8年間も大学に行かれてたんですか。
はい、すごい長いなって言われます。
長い学生生活ですね。
はい、
っていうのはなんか、あの美穂ちゃんのお父様お母様ってこの辺じゃ有名というか、まあ、日本全国で有名な山崎和幸陽子夫婦すごい有名人じゃないですか。
有名というかユニークというか
その2人の間に育った美穂ちゃんはまたどんなお嬢さんに育ったのかなっていうのはすごい興味があって、
意外にこう普通に普通に行こうとしてます。
努力してあの二人からは反対の方向に
こう 私もなんですけど、弟もあまりにもこう親のネーミングが高いので、もう三国から出たくて出たくてしょうがなくって。
なるほど。
もう 大学はぜひこう県外に出たいっていうのがあったので。
なるほど。
結構うちはお金がないので、大学なり専門学校に行くにはそれなりのやりたいことの理由が必要だったので、なんか単に大学に行くっていうのは許してもらえなかったので、私の場合はその獣医になりたいっていうものがあったりとか、その、あの研究をしたいっていうのがあって大学に行きたいっていう理由を持っていて、弟の場合は映像をしたいっていうので映像の専門学校の方に行って、結局戻ってきたんで。
そうですね、
親の手の上でこうコロコロ回ってる感じだな
でもコロコロしながらもすごく個性があって自分を生きてらっしゃるなって思うんですけれども、その8年の大学っていうのがすごいなと思ったんですけど。
言っちゃえば普通なんですけど
、でもね、人生の中で大学の4年だけでも長いなって、もう十分義務教育をした後でですから、
一番でも多分大学が好きなことをできるので楽しい勉強だったかなっていうのはありますね。
最初の大学って獣医さんとは関係のない大学だったんですか。
そうですね、初めは獣医に行こうと思って受けて、落ちたので、一浪家で1年勉強して、で受けたんですけど結局ダメだったので、家でも2年間いるのは辛いので 2番目にしたかったことが、環境系の勉強をしたかったので、その時環境で有名だったのが愛媛だったので、愛媛に行って環境の勉強をして、でその後に将来どうしようかなと思った時に、獣医の募集があったので受けたらたまたま受かったので、
あでも最初からやりたかった獣医の道にそこで入ったっていう。
そうですね。
すごいですね。
だからすごいこう運が良かったのはあると思います。
運の良さと思いの強さというかそこも感じますね
だから諦めないで何回かチャレンジするっていうのは必要だよっていうのは言われてたんですけど、まさか自分がそうなるとは思わなかったので。
なるほど。
諦めないことって諦めないと叶う時もあるんだなっていうのがその時すごく感じて今やらせてもらっています。
でもそういう経験がある中で今回病院を開院されたじゃないですか、
はい、
それってやっぱりこう一浪二浪しながら必ずこう自分の夢を持ち続ければ実現できるんだってすごいこう周りにいる人も勇気づけられますね。
実際自分がその獣医になるイメージとしてずっとあったのが、自分の家の動物が病気になった時に治したいっていうのが基本にあって、
なるほど、
その自分の家の 牛なり犬なりを病気になった時に治したいっていうのがあったんで、将来的には帰ってきたい、獣医になったら帰ってきたいっていうのはあったので。
なるほど。小さい時から牛がいっぱい家にいて、カールもトーマスもいて、動物に囲まれた、鶏もすごいたくさんいますもんね。
そうですね。
鶏は治療はあるんですか？
一応あるんですけど、もうすごくその体が小さいので、悪くなった時っていうのはギリギリのところなんですよね。
あ、なるほど。
症状が出るまで本当に群れで飼ってるっていうのと、症状が出た時はもうかなり悪くなってるんで、治療っていうのが難しい動物ではあるんですけど、ただその群れで生活することに、例えば下痢してて、ついていけなかった、食事を食べれない子を隔離してあげて、食事と水だけ別にやると1日2日でケロッとして治ってくっていうことは、自分の力で治ってくっていうことはあるので、
動物って自分の力でこう治るっていう、そういう働きがすごいこう原始の力というか、人間と違って自力で頑張れるっていうところが大きいですよね。
特にそのちっちゃい動物とかは多いんで。
なるほど。
その辺を見つけて助けてあげれるかどうかっていうのが一個あるのかなっていうのを。
なるほど。やっぱり獣医でこうなろうと思ったのは、環境、自分の育った環境の中からそう思われたっていうのを今知って、さすがだなって。あの自然の中で育つと豊かな感性と身近な命を感じながら成長してこられたんだなって。
やっぱりすごく不思議なんですよね。例えば牛にしても、なんで草を食べてお肉ができるんだろうとか、あんなに大きいお肉ができるんだろうとか。
なるほど。あの大きい体、草だけで生きてるんですね。
で、例えばこのお相撲さんとかがたくさんお肉を食べて大きくなるっていうのはなんとなくイメージに合うんですけど、牛が草とか藁を食べて2年3年して大きくなってお肉ができるとか、鶏が卵を毎日産むとか、なんで鶏は毎日卵を産むんだろうとか、こうすごく不思議なことばっかりで、そういうのを大学で勉強できたので、それはすっごい大学の勉強面白くて、
でももしかしたら今の子供って別に何にも疑問を持たないですよね。卵を産むもんだと思ってたり、牛は食べるもんだって、その餌がその草だからお肉がっていう、そういう発想にはいかないから、やっぱりこう自然の中で育ってきたから、そういうところにこう気がついたっていう。
ちょっと自然とも違うくって、やっぱり家畜なので、なんかこう家族でもないし、自然の全くの自然でもない、観察してるわけでもないし、お父さんの仕事場についてったらたまたま牛がいたとか、鶏がいたとか、たまたま家の外には番犬の犬がいたっていうような。 感じで猫はネズミを取ってっていう形で、人間と動物がすごいこううまくあの回ってるところの中に一部にいたので、その中 の, その動物の役割っていうのが、例えばお肉を作る役割だったり、卵を産む役割だったり、それを糧として生活してる家だったので、その仕組みがすごい面白いなっていうのと、そこからそれをこう治療していくことによって調子が良くなって、あの例えば治っていくとか、すごく面白いなと。
なるほどね。なんか一軒の家に突然ペットとしての動物が来ましたっていう私たちと全く違う感じがします。
最終的には感覚は近いと思うんですよ、なんか多分家畜だともっと切り捨てなきゃならないところがあるんですけど、うちの場合はすごく母が動物に家畜に愛着を持ってるんで、
陽子さんですね、
例えば鶏一羽に対してもかわいそうって言って普通ならもうそのままほっとけっていうのを大事に大事に看病したり、牛とかももうそんなのはダメだっていう牛も最後まで見たりとか、もう獣医さんがもうダメだって言ってもなんとかしてくれって、こうお金かけてもいいからって、その普通に考えたらその牛の利益の費用と診療費を考えると、診療費が上回ったらマイナスになっちゃうから、そこでもう廃業って肉にしちゃわなきゃならないんですけど、うちの母はもう半分大事なペットで家族なのでそこにこう何とかしたいっていうので、それを相談してくるんですよ。どうしたらいいと思うって。でも獣医じゃなかったら答えを持ってないんだけれども、その勉強していく過程でちょっとこう自分なりの視点を持って、あの母の意見ではなくって、父の意見ではなくって、自分の意見を持ってそこにこう話に入れるっていう点が勉強してきて、よかったな。
すごいですよね。ここにあの微妙にお父さんが絡んでこられたらどうなるんですか。お父さん結構マネージメントしっかりされてるじゃないですか。
しっかりしてますね。
どういう意見を出してこられるんでしょうね。
またそれは後日。
後日。本当ですね。でもこういう環境で育って美穂ちゃんが今ラーバンの森の動物病院の先生になったということで、本当に期待をしていて、早く開業してくださいねってずっと和之さんに言い続けてきたんですけど、でやっとこう来てくださって本当に心強いんです。
頑張ります。
でましてやこう環境のことも勉強してこられてるから、その動物だけじゃなくて大きな意味で命っていうものを捉えてらっしゃるんだなと思うんですね。でそこでここでまた突拍子もなく、この病院が開院された同時に結婚されたじゃないですか。
はい。
そのご主人っていうのはどちらで知り合ったんですか。
彼は愛知の知多出身なんですけれども。
そうなんですか。
私が滋賀で働いている時に、偶然なんですけども、私が偶然自転車で、永源寺っていう山の方に、友達の母親と父親が個展をするっていうから、そこまで自転車で行ったんですけど、それが初めて行くところで、距離感がなかったんですね。で後から測ったら片道25キロあったんです。
25キロ遠いじゃないですか。
山道を漕いでてダムとかあるとこなんですけど、彼はそこを三重を越えてバイクのツーリングに来てたんですよ。ですごく喉が渇いて、たまたま入った一軒のコンビニで私がそこであのお茶を一気飲みしたらしいんですよ。そこに彼がいて、なんて思いっきり元気よくお茶を飲むんだろうと思って見ててそのまま同じ方向に山の方に向かって自転車が行くから、どこまで行くんだろうと思って、そのままダムの上でもしも来たら声かけようって待っててくれたらしいんですよ。で私はそのまま遠いなと思いながらダムの方まで行って彼に声かけてもらって、すごい怪しい人だからそんな近寄っちゃダメだと思ったんですけど、あのコーヒーでも飲まないお茶でも飲まないって言われて、その時出してくれたのがいきなり、コーヒー豆を出して、その場でコーヒー豆を
入れ
て、でキャンプ用のお湯でお湯を沸かして、
なんておしゃれな、
そこでコーヒーをこう豆から入れてくれたんですよ。でそんなコーヒーなら飲みたいと思って、お茶をコーヒーをごちそうになって、でその後にその友達のお父さんとお母さんの個展に行くんだって言ったら、彼もたまたま木工が好きで、
好きですよね、
すごい大好きで、友達のお父さんも木工やっていたんで、一回見に行きたいっていう話で見に行こうかなって言って、私も自転車で行って、 彼は私より先にそこの両親のところの補填に行って、友達の両親とお茶を飲んでたんですよ、で遅かったなとか言われて
自転車ですもんね。
そこで、まあ、知り合って、その後、まあ、帰り道がまた遠いんで、一応心配だから連絡先を交換しようっていうのが始まって、出会いはそういうきっかけです。
そのきっかけで知り合ったご主人、今現在ご主人ですけれども、そのご主人がこの病院ではなくてはならない存在になっているというのを後半聞かせていただきたいなと思います。ここで一曲紹介していただきたいなと思うんですけれども、
はい、ジャック・ジョンソンの「ベター・トゥ・ギャザー」っていう曲なんですけれども、ジャック・ジョンソンがハワイのシンガーなんですけども、すごくこうギターが優しい音色で、気持ちいい曲で、気に入ってる曲なので、三国のアントーに合うなと思って。
本当ですか、
はい、
じゃあぜひお聴きください。
Combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I find the way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
ジャック・ジョンソンの「ベター・トゥ・ギャザー」をお聞きいただきました。本日のゲストはラーバンの森動物病院の美穂ちゃん先生こと竹内美穂さんにお越しいただいています。先ほどのあのご主人との出会いなんですけれども、
はい、
道でばったり会ったっていう、ただのでばったりではなかったんですね。
そうですね、向こう、そうですね、向こうがこういろんなものをすごく丁寧に丁寧にものを作ったりとかものをしていくので、 それに惹かれたっていうのがありますね。
そのバッタリが運命の出会いで、それで今この動物病院を会員してすごくいいパートナーだなって思うんですね。
そうですね、すごくありがたいパートナーですね。
で、病院は美穂ちゃん先生とご主人の2人でされてるんですよね。
はい、そうです。
それでその病院に行くとブランコがあるじゃないですか。
はい、
あのブランコがそのご主人の。
そうですね、
ご主人というと失礼なので男女共同参画にも触れるのでお名前で呼んでもいいですか。
私はひでくんって呼んでるんですけども、
ひでくんの手作り、
はい、
これあの後から写真でアップしようかなと思うんですけれども、このラジオの番組ホームページで写真とかそれから音声ファイルも公開してるんですけれども、多分2日3日経つとアップできますので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、皆様も今回はぜひブログにアクセスしていただいて、その病院の姿とかそれからそのブランコとか見ていただきたいなと思うんです。そのなんで見ていただきたいかなって思うと、その病院に行くまでの道がおしゃれじゃないですか。ねえ、こう三国の人もあんまり意外と場所わからない場所ですよね。
そうですよね、なかなか三国の方でもどうやったらいいんですかっていう電話をいただくんで、ちょっとこう外れの道ですよね。
どういう風に説明されてますか、ここの病院っていうの。
キッチョンドンご存知ですかって言って、
ああキッチョンドン分かりますとか言って、
でキッチョンドンから、
はい、
お島の方にちょっと向かってもらって、右手に看板があるんで、
看板っていう感じ、
看板を右手に曲がって、
はい、
道なりにずっと1キロぐらい来てくださいって、
道なりって言われてその1キロが不安になるんですね。
そうですね、ここ本当に入ってっていいんですかって。
でも入り口に看板があって、
はい、
ラーバンの森動物病院ってちゃんと書いてありますよね。
はい、書いてあります。
でそこから入って1キロっていうか約3分ぐらいですかね。
それぐらいですね。
でちょっとこう S の字を描きながら病院にたどり着いて、
はい、で右手の方に牛の放牧地があって、天気のいい日はうちのホーリーと、
あ、ホーリーとカルナがあそこにいるんですか。
今アリエルっていうのが来てるんですけど、
アリエルも増えたんですか。
はい、天気のいい日はジャージー牛が2頭放牧されていて、で今度左手には田んぼと森があって、あ
カモのいる、
今カルガモが2匹来てて、
わあかわいい、
多分もうすぐ巣を作るから、
あ
そのうちヒナが生まれるんじゃないかと勝手に言ってるんですけど、
その放牧の場所畑があって、放牧は畑じゃないですね、あれ
放牧地、そうです昔畑だったんですけど、
そこを右手に見て左手にカルガモがいる田んぼがあったらすぐ目の前ですね。
はい、
でこの間うち の犬がお世話になったんですけれども、行くと庭にポールがこう立ってまして、ちょっとこうリードがかけられるように、
そうですね、あの辺 そのブランコとかポールとかも全部近くの森の木を間伐っていう形で切ってきて、皮を剥いて、で長さに切ってブランコ作ったりポール作ったりテーブル作ったり椅子作ったりっていう形で、間伐、自分たちで間伐してそれを使ってっていう風にしてるん
で病院っていうとちょっとなんか緊張する感じがするんですけど、そこに行くとこう庭があってブランコがあって、そういうリードをちょっとかけられるところがあるから、なんとなくホッとして、で病院に行くけどねっていう、その病院って犬もやっぱり怖がるじゃないですか。
嫌がります ね
なんとなくこう日本語通じるし、だけど行くとお庭があるから少しリラックスして、で呼ばれるまで待ってると犬もちょっとの緊張で済むなっていう、そんな風に思いました。でちょっとした私質問があって、
はい、
ワクチンとか狂犬病の注射って、うち2匹の犬がいて1匹は28キロぐらい、1匹は3キロしかないんですけれども、同じサイズの注射をするんですよね。
そうですね、同じ量で量をしますね。
あれって大丈夫なんですか。
ですね、薬と違ってワクチンっていうのが注射をすることによって免疫の抗体価を上げるんです へえ。で、薬だと体重だとか、体積に対して量が、ちっちゃい子は量が少なく、大きい子は量が多くっていう風な量なんですけども、その一頭の免疫力を上げるためには同じ量が必要なんで、例えば体が小さくても体が大きくても、ワクチンの注射の量は同じ量必要になるっていう形になります。
なんかどうしても不思議で、これって大丈夫かな、したくないなと思ってたんですけど、でも特に問題なく。
そうですね、例えばそのワクチンのアレルギーで顔がぷくっと腫れるとか熱が出たりとかっていうことは、どんなちっちゃいワンちゃんでもすごく大きいワンちゃんでも起こってくるんで、10分ぐらいは病院でちょっと様子見てもらって、変わった様子がなかったら家帰って、その人翌日はなるべく激しい運動とか遠くにドライブ行ったりするっていうのを防いでもらって、様子見てもらった方がいいかなと思います。
今までずっと不安だったんですけれども、なかなかお医者さんに聞けなくって、いつか聞こうかな、どうしようかなと思ってるまんまに、聞けないまんま住んでたんです。で、美穂ちゃんが来てくださったからよかったです。
例えば人間の子でも、小学生の子ですごく体格のちっちゃい子と、すごく体格の大きい子といるんですけど、注射の量同じじゃないですか。
そうですよね。
そんな3倍とまでは言わないですけど、やっぱり注射の量は人間でも同じなんで。
なるほど。でお薬はちゃんと体重に合わせて処方しますけれども、そのワクチンとかはもう同じ量なんですね。
ワクチンは同じ量ですね。
なるほど。もうささやかなこう小さい疑問がたくさんあるんですけれども、なかなか今まで聞きにくかったんですけど、美穂ちゃんにならとっても聞きやすくてでちょっとしたことで尋ねようかなとか思うんですけど、そういうのって質問とかどうぞとかって大丈夫なんですか？
何でもしてもらっていいですよ。
でうち犬の爪とかも切れなくて、なんか爪って切ると怖いじゃないですか、血が出てこないかなと思って、そういう爪切りだけでも行ってもいいんですか？
来てください
と言って、先日私も怖くて美穂ちゃん先生のところに行ったんですけど、200円だったんです爪切りで、本当にこれでいいのかなと思いまして、いいんですか？
値段設定ね、難しいですね
じゃあ皆さんぜひね、値段設定難しいわって悩んでる時がチャンスなのでドライブ方々、サバエの方からもゆったりとした気分でこのラーバンの森動物病院にいらしてみたらどうですかみたいな、そういうピクニック気分で行ける病院ですよね。
そうですね、多分その牛だけ見に来るとか、近所の小学生の子がブランコだけしに来ましたって遊びに来るんで、今日は犬いないんですって言って来たりするんで、なんかその気楽に来れるような感じの雰囲気がいいなって言って、彼がいろんな雰囲気を作ってくれてるんで、
そうですよね、本当ですね。そういう美穂ちゃん先生のラーバンの森動物病院です。ぜひ皆さん一度ペットでお悩みができた時はおいでください。ということで、今度の土曜日なんですけれども、三国文化未来館でワルター・ラングと谷口拓也くんのコンサートがあります。こちらの方もぜひおいでください。本日のゲストはラーバンの森動物病院竹内美穂さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは番組へのご意見ご感想はホームページダッチミンダッチミンにお寄せください。それではまた来月お会いしたいと思います。ではさようなら。